羊のラジオアートの旅。この番組は聞くとちょっとだけアートの旅がしたくなるポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは酒井紫耀です。さあ、ご無沙汰しております。ちょっと私の関係で番組の方お休みしておりましたけれども、またぼちぼち再開していきたいと思っております。皆様はしばらくの間でしたけれども、いかがお過ごしでしたでしょうか。私の方はですね、そうですね、ちょっと、制作をしていたりですとか、また大きな公募展があったので、そちらの作品の釜を焚いていたりですとか、ろくろで作品を作ったりなどをしておりました。ね、急に寒くなりましたけれども、皆さん風邪などはひいておられませんか。はい、暖かくしてお過ごしください。さて、今回のアートの旅ですが、前々からお伝えしておりました通り、今回はメール会ということで、皆様からいただいたメッセージをご紹介していきたいと思っております。で、今回本当にたくさんのメッセージをいただきました。まずメッセージをいただいた皆様のラジオネームをご紹介させていただきます。今回メッセージをいただいたのは、トムさん、グーさん、さぬきのあさやんさん、ひでかんさん、まゆみさん、バンジージャンプ12号さん、プスちゃんさん、佐野よいよいさん、チョクさん、もよさん、日本の支配者さん、カイトとクートさん、ブロッコリーノさん、メロンデメロンさんからメッセージをいただきました。ありがとうございました。本当にたくさんの方々からメッセージをいただきました。で、お聞きいただいた通り、本当にたくさんメールなどなどをいただきましたので、すべてのメッセージを今回ご紹介することは残念ながらできません。いくつかのメッセージを抜粋してご紹介させていただきますので、ご了承ください。そして今回の本編はですね、メッセージもご紹介していくんですが、その前にいくつか私が最近見てきた展覧会ですね、まずはお話ししていきたいと思っております。前回から少し2週間ほど時間が空いてしまったということもありましたので、その間にですね、私が見てきた展覧会の内容などをご紹介していきたいと思います。見てきた展覧会というのは、どちらも私が住んでいる東海地方でやっている展覧会なのですが、まずですね、国際芸術祭愛知2022の名古屋栄会場と、そして常滑会場を見てまいりました。こちらのお話と、そしてもう一つがですね、私の地元でやっております岐阜県美術館さんで現在開催中の展覧会、前田青村展をご紹介したいと思っております。ということで、では早速本編へ参りましょうか。まずは最近私が見てきた展覧会の旅へと出かけましょう。ではまず本編の前半ですけれども、私が最近見てきた展覧会をご紹介してまいります。まず一つ目は国際芸術祭愛知2022ですね。こちらはもう10月10日で終わってしまっているんですが、その終わってしまう前にですね、栄の愛知芸術文化センターのメイン会場の方と、そして最終日の方にですね、常滑会場へと行ってきました。常滑会場に行ったのは最終日だったので、なんとかギリギリ行けたという感じでですね、いろいろ10月はですね、私九州の方に行っていたと前回にご紹介しましたけれども、そういった感じでですね、研修や展覧会などが立て込んでいたためにですね、やっと最終日になんとか国際芸術祭に駆け込みで行けたなという感じで行ってまいりました。以前ミロ展にも最終日に行ったというふうにお話ししましたけれども、本当に私は計画性がないですね。というか、愛知2022はちょっと会期が短かったような気がするんですが、70日ぐらいですか。毎回こんなに短かったですかね。2ヶ月ぐらい、2ヶ月とちょっとしかなかったので、半年とまではいかないですけれども、3ヶ月4ヶ月ぐらいは国際芸術祭ということでやってほしかったなぁと、なんか残念に思っています。とにかくですね、最終日に愛知2022滑り込みで行ってまいりました。 国際芸術祭愛知2022の常滑会場は常滑駅近くの焼き物散歩道の界隈で展示されていたものと、そしてもう一つはですね、イナックスのライブミュージアムという展示施設で展示がありました。イナックスライブミュージアムさんは、駅から車で20分ぐらいのところでしょうか、はい、ちょっと離れたところで展示がされていました。まずはこの常滑会場ですね。この常滑という場所をご紹介させていただきます。常滑市というのは焼き物の産地ですね。中世の頃から有名な焼き物の産地であったというところから六古窯の一つに数えられています。六古窯というのは6つの古い窯と書いて六古窯ですね。六と古いに窯、焼き物の窯と書いて六古窯と呼ばれています。ちなみに他の6つの古い窯はですね、瀬戸と越前と信楽と丹波と備前ですね。そしてこの5つに常滑を加えて六古窯と呼ばれています。平安時代、鎌倉時代あたりから現代まで続いている窯業地のことを指しています。その中の一つであるこの伝統的な焼き物の産地である常滑、もちろん今でも焼き物の産地として有名な場所です。常滑焼きというのはですね、古くは大きな亀が作られていました。とても焼き締まる赤い土が取れたことから、とても高温で、めちゃくちゃ高温で焼かなくても焼き締まる赤い土が取れたということから、水が漏れにくいんですね。そういった土が取れたということで、最初は亀のようなものが作られていまして、近代では土管のような工業製品も作られていました。また焼き締まって水に強い土ということから、衛生陶器トイレが作られるようになりまして、TOTOやイナックスさんの工場がこの常滑市に作られています。今は合併してリクシルさんになっているんでしたっけね。はい、そういった企業の工場が作られています。焼き物の企業の工場が作られています。また個人作家の活動ですと、そういった焼き締まる土を使いまして盛んに急須が作られています。有名な急須の作家さんもたくさんこちらの常滑市から輩出しておりますが、平成10年に常滑焼の人間国宝として第3代山田定山先生が人間国宝として認定を受けています。この第3代の山田定山先生は、残念ながら2005年にお亡くなりになっておりますけれども、たくさんの急須を作られたことで有名です。そして現在第4代の山田定山さんが名前を受け継ぎまして急須を現在作っておられます。その他にもたくさんの急須の作家が常滑で活動しています。もちろん急須だけではなく、いろいろな日用的な雑器を作っている作家も常滑でたくさん活動されています。そんな作家の作品が並んでいる食器屋さんや、その焼き物の工房が常滑焼き物散歩道という細い道の界隈にたくさん集中しています。そういった観光地があるんですね。今回の国際芸術祭の会場はこの常滑焼き物散歩道の中にありました。今回の国際芸術祭の会場の一つ、常滑の焼き物散歩道という場所もご紹介していきたいと思います。焼き物散歩道は丘のようなところに小さい小道が張り巡らされていまして、昭和の初め頃まで使用されていた古い工房の跡やレンガ造りの窯の跡が古い町並みの中に点々と残っているような、そういったノスタルジックな風景の残っている場所です。私は愛知芸大で陶芸を勉強していた時に、常滑という場所がとても面白かったので、一時期常滑のファンになりまして、本当に毎年のように常滑に通っては焼き物散歩道を歩いて、その街歩きを楽しんでおりました。今回そんなですね、とてもとても歩くだけでも楽しい昭和の日本を感じられるような古民家の中で国際芸術祭の展示がされていました。ちなみに常滑焼き物散歩道は駅から歩いて行けます。常滑駅を出て少し南に歩いてから左手に降りてまっすぐ行きますと常滑焼き物散歩道にたどり着きます。 焼き物散歩道に至る道中にはとても大きな常滑焼の招き猫トコニャの展示があったりですとか、あとはですね、焼き物散歩道の入り口には常滑市陶磁器会館という会館がありまして、そちらの1階が売店になっておりまして、先ほどご紹介しました急須がですねたくさん販売されています。急須だけではなくっていろんな日用雑記であるとか、常滑焼にちなんだ雑貨ですね、私は手ぬぐいも買ったんですけれども、そういったあのハンカチとか手ぬぐいのような雑貨なども売られていました。ではそんな焼き物散歩道で展示されていた作品、国際芸術祭愛知2022の作品を一つご紹介させていただきます。旧マルリ陶館さんという古い工場の中で展示されていたのは、デルシー・モレロスさんの祈り地平線常滑という作品が展示されていました。旧マルリ陶館さんという工場ですね、こちら古い木造建築の20畳くらいはありそうな、とてもとても大きな空間一面に土で作ったクッキーと餅、丸いお餅とがたくさんたくさん何万個も敷き詰められていたといった、そういった作品がありました。クッキーとか餅の一つ一つの大きさはどうでしょう、だいたい10センチぐらいでしょうか。そして一つ一つですね、本当に丸餅のような丸いクッキーのような月餅のような形をしているものですね。で色を見たところ、土はクッキーと言ってますけれども、多分焼いてない状態だったのではないかなと思っています。常滑の土というのは焼くととても焼き締まるんですけれども、焼く前というのは黄土色をしていますが、焼くとですね赤茶色に変化します。作品はお餅は白色だったんですけれども、クッキーの土のクッキーはですね黄土色をしていましたので、ですのでこのクッキーたちは焼かれてはいないんではないかなと思われます。はい、土そのままの色をしていました。そのクッキーたちは香辛料が練り込まれています。で展示室に入りますとですね、とてもそのスパイスのいい香りがしていました。何でしょうかね、シナモンのような、そういった美味しそうな匂いが立ち込めていました。その数万個のスパイシーな香りのする土を丸めたクッキーが部屋一面に敷き詰められているといった作品です。デルシー・モレロスさんは南米コロンビア出身の作家です。デルシー・モレロスさん、アメリカ先住民に自分のルーツがあると考えているそうです。そこでアンデス山脈の一部に今も伝わる大地の女神への信仰の儀式でクッキーを土に埋めて感謝を捧げるといった、そういった風習がアメリカ先住民で伝わっているそうです。この風習から着想を得まして、大量の土で作ったクッキーを床に敷き詰めるといったインスタレーションの作品を各地で作っては発表しているといった、そういった作家なんだそうです。今回は愛知2022の開催に合わせまして、常滑の土管を作る土でクッキーを大量に作り、また日本の伝統であるお餅もそのクッキーのバリエーションとして加えまして、その土で作ったクッキーとお餅を一緒に展示するといった、そういったインスタレーション作品を展示していらっしゃいました。そうですね、あのアンデス山脈の方ではクッキーをお供えするという風習があるそうですが、お餅もですね日本でお供えしますよね。お正月にお供えするという風習が日本にもあるため、そのあたりからアンデスのこの祈りと日本のこのお供えという祈りの風習を一緒に展示するといったような、そういった作品が作られたのかなとコンセプトを見て感じました。そしてこの作品の展示室にはグッズも売っていまして、実際のデルシー・モレロスさんのクッキーが売っていました。土のクッキー500円、私これを買ってきたんですけれども、まだ食べていません。受付の方にですね、こちらの土のクッキーと書いてありますが実際に常滑の土が入っているんですかと聞いたんですけれども、残念ながら入っていないそうです。いやそれ入ってないだろうってそういった感じで返答があったん まあね、皆さんも思われると思うんですけれども、でも土ってですね、実際お薬とか胃腸薬とかに入っていたりするものなので、食べれる土もあるので、実際に口に入ることもあるんですね。美味しいかどうかは別として、ですので土を食べるというのは特別実は変なことではないんですが、その辺に落ちている土はきっと雑菌がたくさんあるので食べないでいただきたいんですが、今回の作品は土のクッキーと書いてありますが、土は入っていないようです。ちょっと買ってきたのでパッケージを見てみましょうか。はい、ここにあります。デルシーモレロス土のクッキーと書いてあります。パッケージがですね、展示されていた土のクッキーとお餅がデザインされているようなすごい可愛いですねパッケージになっています。ここに説明がありますね。側面に説明があります。とてもデルシーモレロスさんのお顔がプリントされたようなパッケージになっておりますね。デルシーモレロスさんは南米コロンビアのアーティスト、アンデスやアマゾンの祖先の文化をはじめ、多様な地域での人間と大地宇宙の関係に関心を持っています。国際芸術祭愛知2022では毎年の豊穣を大地に感謝するためにクローブ、シナモンなどを入れた甘い土のクッキーを土に返すといったアンデスの風習を常滑の土で再現していますだそうです。で、今回のこの売っていた土のクッキーはですね、デルシーさんの故郷コロンビアで親しまれる風味のクッキーということで、やはり土は入っていなさそうですね。コロンビアのレシピのクッキーをどうやら教えていただいて、そちらを作って販売しているということのようですね。作品のインスピレーションとなったクッキーのレシピを作家本人から教えてもらい、美味しい土のクッキーを作りました。作品と一緒にどうぞお楽しみくださいと書いてありました。はい、原材料を見てみましょう。多分土は入っていないですね。小麦粉、砂糖、バター、卵、レモンの皮、ナツメグだそうです。はい、ですのできっとレモンピールとナツメグの香りがするクッキーだそうです。まだですねこれ賞味期限が迫っていないので、ゆっくり食べたいと思います。はい、こういったクッキーが売ってました。はい、食べるのがとても楽しみです。なんかね面白いですね。実際のこの作品にちなんだお菓子ってなかなかないので、会場の風景を思い出しながらクッキーを味わいたいと思います。はい、こういったですね、実際の常滑の土を使った作品が展示されていたというのも面白かったポイントですね。はい、デルシーモレロスさんの作品、祈り地平線常滑という作品が古い土管の工場の本当に木造建築の中で展示されていました。とても印象に残る作品となっておりました。はい、あとはもう一つご紹介したい作品はですね、常滑会場にあるもう一つの会場です。イナックスライブミュージアムにあった作品ですね。こちらのイナックスさん、イナ製陶さんという今は衛生陶器を作っているトイレや洗面台などを作っている大きな会社ですけれども、昔はやはり土管を焼いていた会社が始まりです。その昔土管を焼いていた窯のある建物の中が今回愛知2022の展示室になっておりました。本当に大きいレンガ造りの窯がありまして、でその隣にすごく大きな煙突が、窯の煙突がニョキッと伸びていまして、でその窯を覆うようにですね黒い大きな建物が建っているといった、そういった展示室になっています。そしてこのイナックスライブミュージアムさんでは五家良二先生の作品がいくつか展示されていました。こちらで見られた作品はチェルノブイリシリーズ、土へ帰るのシリーズ、森を歩くなどといった五家良二先生の代表作がいくつか並んでおりました。五家良二という陶芸家は愛知県常滑市出身の作家でして、陶芸家でして世界的に活躍した現代陶芸家の方です。そして私が通っていた愛知県立芸術大学の陶磁専攻の教授でもありました。なかなかですね時代もあるのかもしれませんけれども、とてもとても面白い先生だったというか、破天荒な人生を歩まれた先生だったといいますか、 本当に今となっては ああいった面白い方はなかなか現れないのではないかというイメージがあります。本当に一般的な皆様の抱く陶芸家ってこういう人じゃないかな、なんかちょっと変わった人が陶芸家やってるんじゃないかみたいなイメージがあると思うんですが、そういったイメージそのまんまの本当に陶芸家のあるべき姿というか、陶芸家の塊のようなですね、エネルギッシュな作家でした。小家了次先生の面白いエピソードはたくさんあるので、そうですね、また機会があればと思うのですが、一つ私に関わりがあるエピソードといえば一つご紹介したいんですが、私が愛知芸大在学中の大学1年生の時に、最初の課題でろくろの課題で湯飲みを100個作るっていう課題があるんですね。でそれでたくさん湯飲みを作ったんですけれども、それをですね、その1年生の秋に開催される、あ、ちょうどもうそろそろやりますね、芸大祭という大学祭があるんですね。それはどの芸大でもみんなこの文化の日界隈でやってると思うんですけれども、芸大祭という大学祭の中で、で当時専攻の1年生というのはうどん屋さんを必ずやらなければいけないという縛りがありまして、そこで我々も例に習ってうどん屋さんをやりました。そしてそのうどん屋さん、芸大祭の中で開催するうどん屋さんでは1年生が作った湯飲みでお茶を提供しなければいけないみたいな、そういったルールがありまして、でまあ例に漏れず我々うどんを一つ一つこう足で踏みまして作ってですね、うどんを打って出汁を取ってうどんを提供しておりました。そして小家了次先生がそのうどん屋さんに芸大祭の時に来てくれまして、で、まあ、先生来てくれたんで うどんをね提供するんですね。そしてたまたまそこにあった自分の湯飲み、私の湯飲みを使って小家先生にお茶を提供したんです。そうしましたらですね、お、この湯飲みいいなと言ってくれまして、でもらってくわって言って持って帰っちゃったんですね。私の初めて作った作品の湯飲みを持って帰っちゃって、お家にで、えってなりますよね。でもう本当に小家先生めちゃくちゃ有名な作家なので、本当にこの世界的な有名作家に自分の器気に入って持ち帰っちゃったって、なんかまあありえないことなんですけれども、すごく光栄なことで、でお、これちょうどいいって言うから、あ、どうぞ持ってってくださいって言って持って帰っていかれたんですけれども、まあ、酔っ払ってらっしゃったので、それがちゃんとお家にたどり着いたかどうかはわからないんですが、その後の湯飲みの、ね、場所をどこに行ったのかは聞いていないので、どこ行ったんでしょうかね、小家先生のお家にまだあるのか、それともどっか行っちゃったのかはわからないんですけれども、まあ、ちょっとそういったですね、気分屋さんというか、そういった自由なお方でいらっしゃいました。はい、本当に小家先生大好きなんですけれども、そんな小家了次先生の作品です。あ、そんなって言ってもよくわかんないかもしれませんけれども、ちょっと面白い先生ですが、でも作品は至って真面目です。まず小家先生の作品の一つ目、チェルノブイリシリーズです。これチェルノブイリという名前からピンとくる方も多いと思いますが、チェルノブイリの原発事故がありました。でその原発事故があったということから、その原子力を使用するという核を使用することへの反対運動の一つの作品であったと思います。でこの作品はですね、焼いても固まりにくい砂のようなものに、砂のようなものを、四角く、まずどうかな、何センチぐらいだろう、30センチ四方ぐらいの立方体のようなものを砂みたいなもので作りまして、そしてその上にですね、砂の上にハサミとかメガネとか針金とか、そういった日用品をその砂の上に乗せて焼き上げると、そうするとですね、砂は焼いてもなかなか固まりにくい、そういった砂なんですけれども、その砂の上に置いた日用品たち、ハサミなどはデロッデロのトロントロに溶けてしまうと、溶けて流れてしまうと、その焼いても固まりにくい白い砂と高温で溶けてしまって変形してしまった鉄くずといった、そういった変化してしまった日常みたいな、その対比を描いたような作品、 こういったですね、チェルノブイリシリーズというのがとても有名な作品の一つです。あとはですね、印象的な作品で土へ帰るという作品があります。これも聞いていてとても胸がキュンとなる、苦しくなってしまうような作品なんですけれども、ちょっとお話ししますとですね、小家良二先生の奥様、最初の奥様が結構若くしてお亡くなりになっています。で、小家良二先生はその悲しみから、奥様の亡くなられましたデスマスクを石膏でかたどりされました。そしてデスマスクの外型を作りまして、やはりですね、そちらに焼いても固まりにくいその白い砂を、その型を使ってかたどりしまして、亡きその若くして亡くなられた奥様のデスマスクをですね、砂で量産していきます。そしてその奥様の砂の型を焼いて、でもその白い砂はですね、なかなかカチッと焼き締まらないので、外に置いておくと風化していく、土に帰っていくといった、そういった作品です。土に帰るという作品です。なんかこう面白いエピソードとは対しまして、胸にこうグッとくるような、切なくなってしまうような作品が多いですよね。本当に普段は破天荒な面白行動をしてしまう小家良二先生という先生なんですが、作品はですね、どれもとてもとても繊細な作品となっております。はい、こちらの作品も堪能させていただきました。小家先生ですね、2年前ほどに癌で亡くなってしまわれまして、まだ未だに東海地方では回顧展なども行われておりますので、いろんなところで小家良二先生の作品が見ることができます。とてもそうですね、焼き物の概念をこう面白く覆してくださったような、そういった先生です。今ご紹介したものはどれもオブジェですけれども、器もたくさん作っていらっしゃいます。そしてそうですね、小家良二先生、私が働いていた陶芸教室でワークショップをしていただいたこともありまして、そのご縁でお抹茶茶碗をですね、1点実は手に入れさせていただいて、たまにお茶を飲んだりもしています。そういった普通の食器も作られていますので、どこかでですね、見る機会があるかもしれません。小家良二先生という名前覚えておいてください。そしてこの小家良二先生の作品が展示されていたイナックスライブミュージアムという場所はですね、その他にも、一番メインの美術館展示室が、世界のタイル博物館という建物があります。その他にもトンネルキルン、トンネル窯の展示であるとか、あとはタイルのミュージアムなので、タイルで、フォトフレームのような雑貨を作る体験施設であるとか、泥団子を作る体験施設であるとか、そういったですね、鑑賞とそして体験ができる施設がいくつか立ち並んでいる場所でありました。イナックスライブミュージアムですね、とても体験施設として面白い場所ですので、常滑の方に旅行される方はイナックスライブミュージアムに立ち寄られるのも面白いかもしれません。常滑はですね、中部国際空港がある場所ですので、常滑空港、中部国際空港を利用される方はぜひ常滑市イナックスライブミュージアムなども立ち寄られると面白いのではないかと思います。そしてイナックスライブミュージアム、ここの施設で私が一番おすすめしたいのは、実はイタリアンレストランです。ピッツェリア・ラ・フォルナーツェというイタリアンレストランが併設されています。こちらですね、イタリアンレストラン、さすが焼き物の街ということで、ピザ窯がですね、とてもいいピザ窯が設置されております。で、このピザ窯がですね、薪で焼いた本格的なイタリアンピザがいただけるといった、そういったですね、美味しい美味しいイタリアンレストランが実は併設されています。私はですね、常滑に遊びに行った時は絶対にここでランチを食べます。本当に美味しいピザがいただけます。で、私が行った日はですね、休日だったのでとてもとても混んでいまして、最初に行って予約をして多分50分待ちぐらいだったと思うんですけれども、結構待ちました。ただですね、予約をしておきまして、最初に行って予約をしておいて、その間に美術館ですとかいろんな展示スペースを見ておくと、まあ50分はあっという間です。そして時間が来ると電話で呼び出してくださいますので、 そういった感じで時間を潰すことができます。はい、とてもこちらのピザ美味しいのでおすすめです。サラダとピザとデザートとドリンクがついて、1300いくらだったかな。とてもリーズナブルとなっております。おすすめです。はい、最後はグルメの情報もありましたけれども、愛知2022ですね、なんと言いますか、こういった古民家や古い工場を借りて、この地域の人の営みとともに現代アートの作品が鑑賞できるという空間は、今回の愛知2022は珍しいなと感じました。そして瀬戸内国際芸術祭の展示方法にとても似ているなと感じました。瀬戸内国際芸術祭も島を巡って、その島の中の狭い道を歩きながら古い漁村に残っている古民家に入っていって、そこで展示されているようなこのキラキラしたような作品を鑑賞するといった、そういった形態となっています。その古い古民家の中に真新しい作品が並んでいるというコンセプトは、とても今回の愛知2022のコンセプトと元の瀬戸内国際芸術祭のコンセプトがとても似ているなぁと感じました。まあその似ているなぁと感じたのは、今回行った常滑会場が海に近かったというせいもあるかもしれませんが、そういった空気感もですね、瀬戸内の空気と似ているなぁと見ていて個人的に感じました。本当に常滑会場の中ではですね、黒くすすけたような木の感じが残る古い古民家の中に真新しいネオンが同居するといった、そういった古いものと新しいものが同居するような作品がありまして、そのミスマッチな空間がとても面白く感じられました。これまで何度か開催されておりました愛知トリエンナーレというのは、美術館の中で綺麗に展示されているといった作品が多かった印象ですが、今回こうして地元の建物の中で地元の風景、そして産業などとともに鑑賞し、その地元の伝統産業、伝統文化を作品のコンセプトに取り入れてもらって作品を作ったり、今回もありましたけれども作品そのものに地元で採れた素材を生かしたりといった、そういったことが見受けられまして、最初に行った一宮会場の時も私は行ったんですけれども、今回の愛知2022はかなり地元密着型のトリエンナーレだったのではないかなと感じました。で、まあ惜しむ楽はやはり愛知トリエンナーレというのは会期が終わると全ての作品が撤去されてしまいます。で、ずっとこの恒久的に展示されているといったような作品がこの国際芸術祭では作られていかないというのが残念ではありますね。他の大地の芸術祭とか国際芸術祭というのは結構半永久的に残るような作品もいくつか作られているので、そういったものはやはり愛知トリエンナーレは、愛知2022はないんですよね。そういったところがやはり残念かなとは思います。はい、がまた次回ですね、新しくどんな会場でどんな作品に出会えるかというのがまた楽しみでもありますね。はい、そういった形で愛知2022いろいろと見てまいりました。常滑会場が最後になってしまいました。あとですね、その少し前に愛知芸術文化センターのメイン会場の方も行きました。で、そちら私は2回目に行ったんですけれども、木の年輪が輪切りになって、100年分輪切りになっていた作品がありましたね。イベントホライズンでしたっけね。そういった作品がありまして、毎日毎日少しずつ増えていく、壁にかけられて増えていくという作品があったんですけれども、そちらはですね、やはり終わり終了間際に行ったので、たくさん壁にかかっていました。最後はどういったメッセージがそこにイベントホライズンの中に込められていたのかっていうのは見ていないので、最終日に行かないとわからないなと思ったので、そのあたりは残念だったんですが、はい、そういった毎日変わっていくという作品も面白かったですね。でもなんかあれですね、会期は70何日間しかないのに、イベントホライズンは100年分あってね、一つずつかかるということだったので、どうやって辻褄を合わせたんでしょうかね。最終日に向かってこう1日に2個かける日とかがあったんでしょうかね。なんかそれを見ていたので100日ぐらい、ね、開催しているのかなと思ったんですが、そうではありませんでしたね。はい、もうちょっと長くやってほしかったなと思っていますが、 なんか祭りが終わってしまったなという感じがしています。また次回のですね、愛知2025になりますかね、はい、次回の開催も楽しみにしたいと思います。もうこんな時間ですね、はい愛知2022のご紹介でだいぶ経っておりますけれども、はい、本編の後半ではいただきましたメッセージをご紹介していきたいと思います。さて、今回本編の後半では皆様からいただきましたメッセージをいくつかご紹介させていただきます。まず最初にツイッターの方でメッセージをいただきましたトムさんからのメッセージです。ありがとうございます。抽象画はあまり興味がないのですが、評判の高いゲルハルト・リヒター展を見たいです。関西には巡回しないのでしょうか、というメッセージをいただきました。トムさん、ありがとうございます。ゲルハルト・リヒター展、今豊田市美術館、愛知県の豊田市美術館で開催中です。そして私もこの後に東京豊田と来て他に巡回する会場がないのかどうか、ね、ネットなどで調べてみたのですが、ヒットしませんね。ということは豊田までしかなさそうですね。豊田市美術館、私はあの大好きな美術館で、とてもとても綺麗でかっこいい美術館なのですが、ちょっとね遠いんですよね。私が住んでいる岐阜からもちょっと遠くて、皆さんが行かれるとしたら名古屋から行かれると思うんですけれども、名古屋からもちょっと遠いんですね。豊田市美術館すごくいい美術館なんですよ。でもちょっと行きにくいな、もうちょっと交通網がいい感じになってほしいなと思っています。はい、ということでゲルハルト・リヒター展は豊田まで行くしかなさそうだと思っています。で、豊田市美術館へのアクセス方法ですが、名古屋駅より電車で約60分かかりますと書いてあります。地下鉄東山線伏見駅で乗り換え、地下鉄鶴舞線豊田市行きで終点で下車していただいて、豊田市駅で下車していただいて、豊田市駅から徒歩15分、もしくは名鉄名古屋本線豊橋行きで地流で乗り換えていただいて、名鉄三河線さなげ行きで豊田市で下車していただいて、やはり豊田市駅から徒歩15分だそうです。結構かかりますね。そうなんですよ、電車で行ってもかかります。そしてお車で行かれる場合は、私はあの車でしか行ったことないんですけれども、お車で行かれる場合は東名高速道路豊田インターより約15分、もしくは東海環状自動車道トヨタ松平インター、かっこいい、トヨタ松平、松平市のあれですね、トヨタ松平インターより約15分、伊勢湾岸自動車道トヨタ東インターより約20分ですね。結構かかるんです。で、まあ、高速で行った方がいいですね。車で行かれるとやはりあの名古屋市内とても渋滞しますので、名古屋を越えるのが大変なんです。はい、本当にトヨタね、ちょっと遠いんですよね。はい、ただ私もゲルハルト・リヒターとても気になっておりますので、期間中に一度見に行かないとなと思っております。トヨタちょっと遠いですよね。はい、トムさんメッセージありがとうございました。豊田市美術館とてもあのいい美術館ですので、はい、もし機会がありましたらお越しください。続きましてグーさんからのメッセージです。ありがとうございます。リー・ウーファンの回を聞きました。自分にとってどこまで芸術なのかというのは人によるのかもしれません。ガラスに石をバーンをどう感じるかは、私の場合はその時の気分次第だろうな、というメッセージをいただきました。グーさん、ありがとうございます。こちら、東京で見てきた展覧会をご紹介した時のリー・ウーファンの展覧会を見てきた時の感想をいただいたようですね。で、リー・ウーファン、モノ派ということで、その辺の河原で拾ってきたただの石を作品として見なさいというのは、まあ、なんと言いますか、コンセプトがね、ちゃんと根底にあるとはいえ、なかなか美術という思想としては、ちょっとそうですね、暴力的というか、なんですかね、コンセプトが先に来ちゃってるなという気もいたします。その河原で拾ってきた石というのが作品に見えるのか、それともただの石にしか見えないのかというのは、感じ方はその人、鑑賞者それぞれの感じ方で見ていただくのがいいと思います。 私ももしかしたらその日の気分によっては、ただの拾ってきた石じゃんと思う日もあるかもしれないですし、しかし道端を歩いていても普通の石ころがなんかこれ形気になって色が気になって仕方ないなと、そんな風に感じてしまう日がもしかしたらあるのかもしれません。どう感じるかというところがわからないというところがもしかしたらアートの、奥深いところなのかもしれないなと思います。何を言ってるのか結局はよくわかりませんが、はい、モノハの直島のリーウファン美術館ですね、私が大好きな美術館ですが、リーウファン美術館の中の展示作品というのは今もなお少しずつ作品が増えているということのようなので、直島にまた行きたいなと思っております。はい、グーさん貴重なご意見のメッセージありがとうございました。続きましてラジオネームさぬきのあさやんさんからのメッセージです。ありがとうございます。今回は感性豊かな分そこはかとなくポンコツ感も漂う酒井さん、ほんわかムードながら実はしっかり者の下平さん、やたらめったら人懐っこいセクシーボイス和田さん、そんなグループのカラーにあふれたお三人のやりとりに懐かしいやらおかしいやらで泣き笑いしながら聞かせていただきました。今回のようなスピンアウトもリスナーにとってはとてもハッピーなので、たまには再度の登場を密かに期待していますというメッセージをいただきました。ありがとうございました。こちらの存在雑貨店の皆様がアートの旅の方にご出演いただいた、そちらの音声をお聞きいただいたご感想ですね。ありがとうございます。本当に私がですねポンコツ感が漂うと書いてありますが、そうなんです、実はですね酒井はポンコツです。本当にびっくりするぐらいポンコツなので、前回もねやらかしたなっていうところを聞いていただくと分かると思うんですけれども、しっかりしていそうに見せかけてかなりのポンコツなので間違いがかなりあったりしますので、皆様からのご指摘本当に感謝しております。そして存在雑貨店の和田さん下平さん、いろいろと私の名前を出していただきましてありがとうございます。なんかねリミックスバージョンみたいなやつも作ってくださってね、雑貨店さんの最後の方になんか入っていたりしますので、おまけボイスが入っていたりしますので、そちらの方も皆様お聞きいただけましたらと思います。そしてサイナの登場を密かに期待していますということですが、これは前回ですか、お話しましたかね、それとも消した音源のやつの中に入っていたのかな、ですね、消した音源の中に入っていた話ですね。存在雑貨店の皆様とまたコラボしたいなと私は思っておりますが、私の環境がですね、複数人でお話しして、収録できるという環境に実はなくてですね、ただ私がそのメインパーソナリティとしてたくさん喋るということから、そうですね、他の方に録音お願いするとどうしても私の収録環境が悪いので、言葉がこう聞き取りづらかったりするということが起きてきます。ですのでどうしても私の環境で録音できないといけないんですが、ちょっとその方法がまだ探りかねていますので、すぐにというのは無理かもしれないんですけれども、いい環境が整い次第ですね、和田さん下平さんにお声かけしたいと思いますので、ちょっとしばらく時間を頂戴したいと思います。ちょっとしばらくですね、作品制作もありますので、ちょっとお時間をいただきたいと思いますけれども、そのうちですね下平さんと和田さんとまたお話ししたいなと思っております。はい、さぬきのあさやんさんメッセージありがとうございました。続きましてまゆみさんからのメッセージです。ありがとうございます。お帰りなさいませ。本体機の旅、私も行ったような感覚になりました。ぜひ実現したいです。ツイッター見てますというメッセージです。ありがとうございます。まゆみさんメッセージいつもありがとうございます。本体機の旅の、前編ですねご紹介いたしましたけれども、行ったような感覚になったということで、はい、ありがとうございます。なかなか家族が普段はいるので一人旅で収録するということが難しいんですけれども、今回たまたま一人旅ができたということで、 録音してきたものを皆様にお聞きいただきまして、真由美さんもね言ったような感覚になりましたということで、ぜひ感覚楽しんでいただけたようで、こちらも嬉しく思います。ありがとうございます。そして同じようなメッセージをですね、他にもいただいております。バンジージャンプ12号さんからのメッセージは、くまモン県からアートの旅妄想しながら視聴しております。今回の特別編、御谷に行かれる道中におじいちゃんを避けたりと、酒井さんの焦っている様子など面白かったです。一番のお目当てが閉まっていたのは残念でしたが、次回の予告楽しそうですね。また視聴させていただきます、というメッセージをいただきました。ありがとうございました。プスちゃんさんからも御谷焼のお話のメッセージをいただいております。旅ポッドキャスト御谷焼ロード前編聞きました。最高です。朝の通勤時に車で聞いていたので、より一緒に車に乗っちゃってるかのような気分になりました。道路におじいちゃんが出てきたり、道が細かったり、あ、栗とか面白くて、本当に情景が浮かんできました。ついにカラウスの音が聞こえた瞬間は鳥肌もので感動しました。10年前に行かれた時と記憶の話と今変わらないような陶芸生活の河原の風景。陶芸館は新しくなったんですね。リーチさんの大皿もあるとか、いろいろな情報嬉しいです。ますます実際行けた時にはと、さらなる楽しみになりました、というメッセージをいただきました。ありがとうございました。とこのように、はい、たくさんですね、御谷焼の旅のメッセージ皆様からいただいております。ありがとうございました。本当に私自身もとても御谷は、ね、行きたかったので、行けてよかったなというところと、行く道中、そして御谷焼のカラウスの音をどうしても皆様にお届けしたかったので、それが実現しまして、本当に良かったな、行って良かったなと思っております。そして陶芸館が閉まっていて入れなかったということもありますので、またそうですね、いつかリベンジしたいなと思っております。後編もですね、消してしまったんですけれども、ご迷惑をおかけしたということもありますし、またリベンジも兼ねて御谷に、また御谷に再び訪れたいと思いますが、すぐにではないので、はい、またそうですね、でも九州また行きたいなと思っておりますので、その時には、はい、陶芸館の様子もご紹介できたらと思っております。メッセージ皆さんありがとうございます。そしてもう一つですね、佐野よいよいさんからのメッセージもご紹介させていただきます。ありがとうございます。酒井さん、初めてメールいたします。前回の御谷焼の旅の配信は実況がとても詳しく、かつ聞いていてとても楽しそうでした。また私の生まれ育った佐賀県有田町へもお越しいただきありがとうございました。有田町の人間国宝といえば井上万治さんか14代今泉今右衛門さんかと思いますが、どちらにおいでになられたのかなと想像するとなんだか嬉しくなります。あと雑貨店に出演された際の焼き物の解説も大変勉強になりました。有田で育ったとはいえ、焼き物のことは不勉強なので、お、そうなのかと興味深く拝聴しました。今後も配信を楽しみにしています、というメッセージをいただきました。ありがとうございました。御谷の旅に行く前に、実は佐賀県の有田町の方へ、人間国宝の先生のところへと研修に行っていました。で、詳しい内容というのはご紹介できないんですが、ですが、どちらに行かれていたのですかと言いますとですね、こちらは井上万治先生か14代今泉今右衛門先生のどちらかということになるんですけれども、お若い方の先生の方に行っておりました。というと、調べていただくとどちらの先生のところに訪れたかというのがお分かりいただけると思います。本当に有田という場所はとっても、そうですね、焼き物をやっている人間からするとすごく興味深い場所で、で、研修の中ではですね、陶芸家仲間の方の、ずっと親しくしている方の工房の中を実は入れていただいて、そちらも見学させていただいたんですけれども、すごいいい雰囲気で、自分が今陶芸を作っているところっていう、もう工房にしているところは本当になんかもう、なんだろうな、汚いところでやってるんですよ。本当に狭くて暑くて寒くて、なんか なんだろう、作品はね、皆さんに見ていただくためにすごく綺麗な状態のものを出しますけれども、本当に狭くてちっちゃいところでポツンとやってるんですけれども、有田で見た工房はどれも素晴らしくてですね、本当に映画のロケ地かなっていうぐらい、すごく皆さんいい環境で作品を作っていらっしゃって、で、まあ、皆さんが作られる作品もすごく一つ一つ本当に繊細で美しい形の作品が、ね、できているんですけれども、環境も大事だなと、はい、痛感しましたね。工房まずは片付けてから作陶したいと思います。はい、で、私が言った無形文化財保持者伝承研修なんだっけ、重要無形文化財保持者伝承研修なんだっけ、なんて名前だっけ、まあ、そんなような研修にいたんですけれども、その内容はですね、どうやら近いうちにどこかで公開される予定だそうです。これ言っちゃダメなのかな、はい、そうですね。なんでまた公開して見ていただける状態になりましたら、こちらのラジオでもご紹介したいと思います。はい、そういった我々のような若手作家にですね、研修、本当に日本の工芸の頂点を極めた先生方がこう我々若手に技術とそして考え方をこう伝承してくださるといった、そういった機会を与えていただいておりますので、そういったことをやってるぞということをですね、紹介する機会がそのうちあるようなので、またですね、公開されるようになりましたらご紹介したいと思います。ということで、佐野よいよいさんの、そうですね、お住まいの近くにどうやら私は行ってきたということのようです。メッセージありがとうございました。さあ、まだまだ続きますよ。続きましては、チョクさんからのメッセージです。メッセージありがとうございます。坂井先生こんにちは。先生は岐阜にお住まいとのことですが、エナの川上屋さん、こちらに行かれたことはありますか？私は先日ここモンブラン目的でお嫁さんとドライブで行ってきました。そちらで栗一筋&栗の味比べを食べました。もうね、めっちゃ栗、ボリューム感ものすごくて、これがお昼ご飯になりました。帰り際に目に留まったひなげし美術館にも行ってきましたよ。岐阜県上宝村と清見村から板倉2棟を移築して美術館にしているとのこと。館内はこじんまりとした感じでした。建物からして雰囲気がありましたし、ひなげし美術館の横井照子さんの作品もとても素敵でした。平日でお客さんが誰もいなかったからなのか、受付の女性がガイドをしてくれました。作品はどれもテンペラ画とのこと。そんな美術の時間で少なからず知識がインプットされている私、テンペラ画というワードにものすごく反応してしまいました。お抹茶も出していただけて、入館料400円、ちょっとお得な感じでしたよ、というメッセージをいただきました。直さんメッセージありがとうございます。はい、川上屋さんは大好物です大好きですというか、岐阜の人はね、みんな川上屋大好きだと思います。川上屋さんというのはですね、和菓子屋さん、岐阜でとてもとても有名な和菓子屋さんです。もしかしたら全国の百貨店にデパ地下などに川上屋さん入っているでしょうか。栗きんとんが有名ですね。で、栗きんとんといっても、お正月に食べる栗とさつまいもを煮たペースト状になっているやつではなくって、茶巾絞りになっている栗きんとんですね。こちらが有名な和菓子屋さんです。で、近所にある百貨店っていうと、そうでもないんですが、岐阜の高島屋さんにも入ってますし、で、結構買いますっていうのはあれですけど、大体ですね、私は今回の研修もそうなんですけれども、ご神物は大体の川上屋さんを買っていますので、今回ですね、川上屋さん持って九州に行きましたね。はい。で、栗きんとんが有名なんですが、栗一筋という期間限定のすんごいでっかいモンブランがあるんですけれども、そちらが実は隠れて密かなブーム、いや、かなりブームになってますよね。で、全国的にすごく大きいモンブランって流行ってると思うんですけれども、栗一筋さんが先か、それともお伏せの 料亭が先かぐらいの感じでですね、本当にあの大きいモンブランの先駆けといったですね、そういったあのクリストスジという大きいケーキをいただくことができます。であの直さんも食べられたということでね、めっちゃ栗って書いてありますけど本当にねめっちゃ栗なんですよ。であのすんごい美味しいんですね。なんだっけ、賞味期限30分だったかな、ですのでお店でしか食べれないんですよね。であのお店で食べるか一応テイクアウトできるけど、やっぱ賞味期限30分なので、あの食べながら帰ってくださいっていう感じになります。はい、であの9月から1月の頭ぐらいまでしか食べれません。でなんでこんなに詳しいかと言いますと、私ですねこれあの先週食べました。はいクリストスジですね、あの直さん私先週食べたんですよ。ねえ美味しいよね、美味しいんです、すごい美味しいんです。もうねめっちゃ栗、なんかねその巷で見かけるそういうモンブランと全然違うんですよ。栗の味がめちゃくちゃ濃いんですね。はい、さすがあの栗きんとんで有名な川上屋さんだなっていう感じで、すっごい美味しいので、クリストスジ私からも おすすめしたいと思います。まあおすすめしなくてもあの皆さんご存知かもしれませんが、で直さんがクリストスジを食べられたのは川上屋さんのエナ店ですねに行かれたということですが、私はですねお家から近い方はカニの方にありまして、カニもですねあの川上屋さんの洋菓子店があります。でそちらの方でもクリストスジを提供していらっしゃいます。クリストスジは最下層にメレンゲを置き、その上にカスタードクリーム、生クリーム、キャラメルソースと重ね、最後に特製のペーストを全体に絞ります。このペーストがあの栗のペーストですね。サクッと軽く口どけ良いメレンゲにあっさりとした生クリーム、キャラメルソースのほんのりとした苦味が全体を引き締め、美味しさを演出しています。そして消費期限は30分ということで、出来たてだからこそ味わえる栗の風味とふわふわ感、メレンゲの軽やかな食感を味わっていただくために、テイクアウトのお客様にはなるべく30分以内にお召し上がりいただくようにお願いしていますということで、やっぱりテイクアウトできそうですね。ただ30分以内で食べてくださいということです。すんごい人気なんで、私はカニ店で食べましたが、私はね、そうだな、10分ぐらいの待ち時間で食べたんですけど、ちょうどあの入れ替わりのタイミングだったみたいで、すぐ食べれたんですけど、私の後に入ってきた人たちは、30分以上待ってたかなって感じです。本当にあの、結構並んでます。はい。でも、期間限定なんですけれども、めっちゃくちゃ美味しいので、川上屋さんの栗きんとん並びに、栗ひと筋はおすすめです。私からもおすすめです。はい。デパートの旅だけど今回グルメ番組みたいになってますが、違うな、はい、ひなげし美術館にも行ってきましたと書いてあります。で私ですね、あの川上屋さん行くときはだいたいその岐阜高島屋店かカニ店しか行かないので、エナ店行ったことないんですね。はい、でこのエナ店の隣に横いてるこうひなげし美術館という美術館があるんですね。この古民家をやはり移築したようなそういった建物の中に、横いてる子さんの絵画が展示されているといったそういった美術館がお隣に、川上屋さん、エナ川上屋さんのお隣にあるようです。はい、でこの横井照子ひなげし美術館ということで、横井照子さんはこちらにホームページに作家紹介が書いてありますね。横井照子さんは絵を詩のように描く花の画家として、多くのひなげしの作品を描いていますが、ひなげし以外にも多くの四季の花を描いています。いずれも可憐で佇まいが大変美しい花たちは、彼女の感性と筆致によって光と彩りにハーモナイズされ、躍動感あふれる鮮やかな姿で表現されています。画家の横井照子さんの展美術館なんですが、この方がですね、あのエナ川上屋さんのパッケージのひなげしを描いた方ということなんですね。あの川上屋さんですね、あの お菓子を買うと、まあ、あの袋をつけてくださるんですけれども、栗が書いてある袋とひなげしが書いてある袋とあるんですね。でこのひなげしが書いてある方の袋のパッケージの絵を描かれたのがこの横井照子さんということで、この方の美術館が、絵な川上屋さんの隣に併設されているということのようです。で私は残念ながら行ったことないんですが、この方の絵画はテンペラ画なんですね。そうなんですね、エッグテンペラメタリックペイントって書いてありますね。はあ、なるほど。なかなかテンペラ画って結構そのめちゃくちゃ細かく描くみたいなイメージにあったんですけれども、結構ですねこちらの横井照子さんの絵画はちょっとなんだろうな、マチスっぽいっていうか、結構ベタ塗りでこうぼかしたような幻想的な感じをですね、花で表現しているんですけれども、そういった作風なので、なるほど、油絵だと思って見てましたけれども、テンペラ画なんですね。これはそうか、実物を見てみないとなかなか質感とかがわからないですね。はい、で私はこちら行ったことがないので、直さん教えていただきましてありがとうございました。そうですね、絵な川上屋さんの方の栗一筋もちょっと食べに、そうですね、こちらの絵なの川上屋さんにも行かないといけないですね。そしてこちらの美術館も見ていきたいと思います。はい、素敵な情報ありがとうございました。で、エナの方はですね、今栗きんとん、岐阜は茶巾絞りの栗きんとんさんが有名なんですが、まあ、エナの隣の中津川の方はですね、栗きんとん食べ比べセットみたいのが売ってるんですよ。岐阜ってその秋は栗きんとんを売り出してるので、栗きんとん、いろんなお店の栗きんとんを1個ずつ8個パックとかにして、8個セットで1000いくらとか、6個セットとか8個セットとかでこうセット販売されてるんですね。でそれをこう一個一個食べ比べしてどれが美味しいかみたいなのを、なんだろう、聞き栗きんとんみたいな感じでですね、毎年実は私、そうですね、家族とやっております。はい、そういったのも楽しいので、東濃の秋の旅というのはですね、美味しい栗の旅でもありますので、川上屋さんのパッケージデザインをされている横井照子さんの美術館もあるということで、これは素敵な情報ですね。はい、秋の栗の旅も含めて行ってみたいと思います。メッセージありがとうございました。その他にもいろいろとたくさんの皆様からメッセージをいただきましてありがとうございました。そうですね、いくつか前回の温田焼きの回を配信した後にですね、私が行ってきた展覧会の絵はがきを皆様にお送りいたしました。はい、そしてその続々とですね、絵はがきが届きましたというメッセージもいただいております。はい、一部ですね、万年筆で直で書いていたために字をたくさん間違えまして、修正テープをいっぱい使ったんですけれども、その修正テープが金継ぎみたいですねって書いてありまして、すいません、ただ間違えただけです、ごめんなさい。はい、いい加減なのでいきなり直で書いていますけれども、皆様からたくさんのメッセージいただきましてありがとうございました。お礼にですね、メッセージ欄に住所氏名書いていただいている方には展覧会の絵はがきを送りつけることがありますので、気が向いた方はですね、メッセージ送っていただいて住所氏名もお書きください。はい、ということで今回は本編前編と後編に分かれてきましたけれども、何を話したか覚えてないですねたくさんメッセージをいただきましてありがとうございました。ということでこのあたりで本編終わりにしたいと思います。お帰りなさいませ、エンディングのお時間です。さて今回ですね、本編いろいろ長くなってしまいましたので、エンディングは短めにいきたいと思いますが、私が行ってきた展覧会で愛知2022のお話はしたんですけれども、岐阜県美術館でやっている前田青村展の話をしてないですね。はい、 エンディングに少しだけご紹介いたしますと、今ですね、岐阜県の、西岐阜駅の近くになるんですけれども、岐阜県美術館の方で大きな展覧会がやっております。こちら地元の美術館ということでご紹介させていただきます。開館40周年記念前田青村展、究極の白、天井の青、近代日本画の到達点という展覧会がやっています。こちら今現在開催中でして、9月30日金曜日から11月13日日曜日までの会期となっております。そして前編と後編と分かれておりまして、先日展示会がありましたので、今は後期の展示となっています。この展覧会についての概要を全部読んじゃうとちょっと大変なので前半だけ読みますが、この度岐阜県美術館では中津川市出身で大正から昭和の日本美術院で中核を担った日本画家前田青村の回顧展を開催します。歴史日本画の名手として知られ、中でも2010年に重要文化財に指定された洞窟の頼朝が有名ですが、本展ではこの名作が全期間通して展覧されますということで、今ですね、鎌倉殿の13人という大河ドラマがやっていますけれども、そちらの名シーンでもあったこの頼朝が洞窟に隠れているといった、そういったシーンがあったんですけれども、そのシーンを、忠実に描いているこちらの洞窟の頼朝という作品ですね、重要文化財に指定されている作品なんですけれども、こちらがですね、期間中、ずっと見ることができるといった、そういった展覧会になっています。月曜日が休館日で、一般1300円、大学生1000円、高校生以下無料となっています。で、私はですね、先週かな見てきたんですけれども、本当に前田青村という作家は知っていたものの、そして岐阜県美術館に収蔵されている作品があるということも知っていたんですが、だいたい前田青村の作品を見るときって、いろんなこの日本画の大家の人たちの作品が、横山大観とか、なんかそういう人たちの、片岡珠子先生とか、そういった人たちの中の一枚として前田青村の作品があるみたいな感じで、いろんな作家の中にあるなっていう展示しか多分私は見たことがなくて、その前田青村の作品を若い頃から晩年まで通して見たっていうことはなかったと思うんですね。初めてのことでした。で、なんかいろんな作家の中で見る前田青村の作品っていうのは、まあなんというか、まあ綺麗な人物画を描く人だなぐらいのイメージだったんですけれども、実際こういろんなスケッチのようなものから、そして水墨画のようなものから、大作などいろんな作風をこう一度に見るという機会が初めてだったんですけれども、すごい多彩な人だなというのと、あとなんかいろんなことに影響を受けているっていうか、ヨーロッパにこう文化交流で行かれてるんですけれども、そちらの影響もすごくあったりということで、かなりですね、いろんなことを日本画の中で試してる人だなっていうことを感じましたね。それはやはりこの前田青村のいろんな作品が一堂に会しているからこそ感じることができたのかなということで、とても前田青村という作家を初めてここで知ったかなというぐらい、今まで全然知らなかったんだなと気づきましたね。それぐらいすごく見応えがある展覧会でした。はい。で、これ本当に会期も短くてもうすぐ終わってしまうんですけれども、前田青村日本画の大家の方ですけれども、地元の美術館、岐阜県美術館で現在開催中ですので、気になった方はですね、急ぎ見に行ってみてください。すごく見応えがある展覧会でした。はい、こちらの展覧会もおすすめしたいと思います。はい、今回もですね、久しぶりということで大変長くなっております。このあたりで今回終わりにしたいと思います。羊のラジオアートの旅へのご感想はツイッターでハッシュタグ羊のラジオをつけてつぶやいてください。ハッシュタグ羊のラジオ、羊とラジオはカタカナでお願いします。 さらにご感想をくれるメッセージフォームがございます。こちらのフォームは羊のラジオアートの旅の番組概要欄説明文の一番下にメッセージ投稿フォームのリンクがございます。そちらからアクセスしていただき番組へのメッセージをお送りください。お待ちしております。そしてこちらのメッセージ投稿フォームには住所氏名を書く欄もございます。こちらは自由記述となっております。住所氏名の記載のある方には私がお礼として過去に行ってきた展覧会の絵はがきをお送りいたしますので、ぜひメッセージをお寄せください。お待ちしております。そしてパーソナリティ本人はツイッターとインスタグラムをやっております。こちらのアカウントはローマ字で春の羊、HARUNO 春の HITSUJI 羊で検索してみてください。またラジオ用に春の羊アンダーバーラジオでアカウントを作りましたので、こちらも合わせてご利用ください。それでは今回はこのあたりで終わりにしたいと思います。この週末少しだけアートの旅に出かけてみませんか？きっと素敵な時間を過ごせるはずですよ。羊のラジオアートの旅、お送りいたしましたのは酒井紫耀でした。それではまた次回の配信まで、さようなら。 Thank you.